今日は詩編の26編です。このところには全き人の生き方が記されてあります。一節のところに、主よ私を弁護してください、私は誠実に歩みよろめくことなく主に信頼していますとあります。聖書にこの全き者という言葉が実は出てきます。それは創世記の17章一節のところに神様がアブラハムに対して言われた、あなたは私の前にこの全き者として歩みなさい、生活しなさいと命令されたわけです。全き者というのは一つにはこの完全という意味があるわけですが、しかしその完全というのは実は私たちの行いとかそのなすことが完全であるという意味よりはむしろ信仰において完全となる、その信仰において完全であるというのは何かというと、この26編1節に出てくる誠実に歩みよろめくことなく主に信頼していますというのが実はこの聖書で言っている全きということであるわけです。もうよろめくことなく主に信頼している 100% もう神様に寄りかかっているということです。自分の力で歩むということとは全く異なる、もう神様に完全に委ね切るというのが実はこの聖書に言っている全きということになるわけです。そしてそれはまた誠実に歩み、神様の前にもう真実である、ですからそれは罪を犯さないということではなくて、罪を犯したら私は罪を犯しました、失敗したら私は失敗しました、実はそれが誠実ということであるわけです。隠さない、そしてまた自分を偽らない、もう失敗したら失敗したまま、もうあるがままに生きるというのが全き歩みということであるわけです。ですからアブラハムの生涯を見るときに彼もまた失敗をしているということがわかるわけです。一人の子供が与えられる、神様約束されたんですけれども、彼は待ちきれなくて、このそばめによって、子を設けるということをしたわけです。でもそれは彼の失敗であった、後々災いが出てきたわけですけれども、しかしそれでも彼は神様に信頼して、神様により頼んで生きていった。それが誠実な歩みということであるわけです。2節のところに、私を調べ試みてください。そして心の深みまで精錬してくださいという言葉が出てくるわけですけれども、この精錬するっていうのは、金を練っていく、熱い炉の中に入れて不純物を取り除いていく、それが精錬するということであるわけです。言うなれば私たちはこの世において試みに合う、それはまさに心が溶かされるようなことではないかと思います。しかしその時に神様の前に真実に生きるということによって私たちは不純物が取り除かれていく、そしてまた真実なものだけが残っていく、いうなれば私たちが心に身に合うということは、この金の鉱石が熱い炉の中に入れられて不純物が取り除かれ、そしてまた純粋な純金がそこから取り出されるということであるわけです。私たちは神様の前に真実なものとなる。そして3節のところに、あなたの真理のうちを私は歩み続けましたとあるわけですけれども、神様ご自身が真理である、たとえ私たちは不真実であっても神様は常に真実である、そのことにより頼んでいく、ダビデの生涯はまさにそのような生き方であるわけです。あなたの恵みは私の目の前にありとあるわけですけれども、言うなれば彼は 神様が自分を恵んでくださったということが分かっていた人であったわけです。ですから彼はサウル王に追われたり、息子アブシャロムによって、アラノに逃げていくっていうようなことがあったとしても、彼は神様の恵みを忘れることはなかった。ですからそれに彼は真実に歩むことができたということであるわけです。クリスチャンの生涯というのは、イエス・キリストの十字架によって救われる、罪が許される、その神様の愛、許しが分かるならば、私たちは神様の前に真実に生きることはいつもできるということであるわけです。確かにこの世は不真実であり、もういろんな誘惑が出てくるわけですけれども、しかし私たちはこの神様の深いご愛、その恵みを知ったならば、この世のいかなる誘惑や、またこの世の映画を見せられても、私たちはそうしたものにこの引っ張られていくことはないわけです。4節5節を見ると、不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。悪を行う者の集まりを憎み、悪しき者と共に座りません。これは詩編の一編に出てきている言葉と同じであるわけです。悪しき者と交わりを持たない。ですから私たちはこの世にあって本当に素晴らしいように見える、ところがそれは神様が喜ばれないものであるならば、私たちはそうしたものを避けていく、むしろ神様の真理のうちを歩んでいくっていう生き方をするべきであるわけです。6節に、主よ、私はあなたの祭壇の周りを歩きますっていう言葉が出てきます。祭壇の周りを歩く、祭壇は何か、神様に生贄を捧げて礼拝するところであるわけです。ですから絶えず神様を礼拝する、礼拝を重んじる、イエス・キリストの十字架によって自分の罪が許されたという人は、やはり神を第一として、そしてまた祭壇の周りを歩く、そのようなこの神様に自らを捧げていく生き方をする、それが全く生き方ということになるわけです。8節のところには、主を私は愛します、何を愛するのか、あなたの住まいのあるところ、あなたの栄光のとどまるところ、神の宮、神の神殿ということなんですけれども、今日においては言うなれば教会ということになるわけです。教会を愛する、それは変な言い方かもしれません。しかしいつも教会にいて交わりを持っている、おそらくそういう人が神様とのまた交わりを愛するという人ではないだろうかということを思うわけです。礼拝が終わってもすぐ帰っていくというのは、ある意味寂しいことではないだろうかと思います。しかしいつも教会にとどまって、そしてそこでこの神様に愛されている者の交わりを持つということは本当に幸いなことであり、ある意味そういう人が神様を愛し、また神様と共に歩んでるっていう姿を見ることができるんではないかと思います。9節10節には、この罪人やまた悪を行う者たちのことが出てるわけですけれども、11節に、しかし私は誠実に歩みます、もうそうしたものから遠ざかって、そしてまた神様が喜ばれる道に歩んでいく、私たちはこの世の中に生活をしているんですけれども、11節の後半に、私をあがない出してください、憐れんでください、それは私たちがこの世の中で生きるときに、やはり同じことを心の中で望み、そしてまた神様の道を歩んでいくという生き方をすることではないかと思います。12節には、私の足は平らなところに立っています、これは心に平安があり、そしてしっかりと 自分の2本の足でもう信仰によって立つという意味合いがあるんではないかと思います。そして数々の集いで私は主を褒めたたえます。いろんな人と交わり、そしていろんなところでまたこの神様のことを褒めたたえる、私たちはそのようにして主なる神様を証しし、また感謝を持って全き者として歩まさせていただきたいと思います。